キーズです。
アザノです。
投稿エクサ、投稿エクササイズの時間
で。いや、噛んでるね。
なんだろう、疲れてんだろう。
疲れてんだね。はい。まあ、その話はいずれまた。
ウォーキング。今、ちょっとウォーキングを取り上げてまして。
はい。
まあ、それをですね、柔軟性、可動性、安定性の三角形であったり、リズム、タイミング、バランスの三角形であったり、まあ、個人環境、タスクの、三角形であったり、まあ、あとは、この、持久性だとか、協調性だとか、スキルだとかっていう話であったりっていうところで、ちょっと読み解いていきましょうっていう話をしてたんですけども、ね。まあ、前回ちょっと総論的なね、大雑把な話をしましたけども、もう一回ちょっと深掘りしていくという意味で、ウォーキング。
はい。
ここをですね、最初の基本的な三角形、柔軟性、可動性、安定性のところに落とし込んでちょっと説明していきたいな、解説していきたいなと思うんですけど。まあ、まずですね、ウォーキングを歩くっていうことなんですけども、基本的な前提としてはやっぱり安定してなきゃいけないのかなと、この移動するこの作業として
ですけど。そうですね、繰り返し行うし、まあいろんな、まあ後で話すしはね、ずっと後になると思うんですけど、環境の問題とかも当然関係していくんですけども、安定して歩くっていうことが保証されていないと、移動能力としてを確保できないと、まあそういうことですよね。
よく、例えば足も、ホンダで開発された自立型二足歩行ロボットの足もなんかでも、やっぱりその安定性っていうところにはかなりこう、技術を割いてるっていう印象、まあ、実際にその開発者と会ったこともあったんで、聞いてきた時の話なんだけど、そのやっぱり安定性っていうところにはかなりこう技術としてつぎ込んだところがあったというふうには聞いてたんですけど、
そうです、まあ、いわゆる動的な安定性ですよね。
そうですね、やっぱりその、立ってるあの状態を維持しながら移動できるっていう、そういったことを確保するにやっぱりこれ安定してなきゃいけないってことです ね。そこから見るとそのウォーキングっていうところの安定性見ると、まあ、なんでしょうかね、その一足片足になる瞬間、それから両足でついてる瞬間ということを繰り返しながら動いてるのが、まあ、ウォーキング歩行だと思うんですけども、ことその安定性ということを、まあ、求められるとすれば、その片足になってる瞬間ですかね。
そうですね、ただ、まあ、いわゆる片足で保持するっていうのとは性的なね安定性とは若干違って、重心がそこに完全に乗り切る前に次の足がもう出ているという、そういう連続的な動きなので。
そうですね、重心が移動しながらっていうことが前提ですかね。
そうなんですよね。で、まあもちろん性的な安定性とそこの片足になった瞬間の安定性っていうのは、まあ全然関係ないわけじゃないんですけれども、まあちょっと違うんだよね。それはまたリズムのところで話出てくると思うんですけども、タイミングとかね。
まあでも少なくてもこう歩いてる歩行自体が、まあぶらついてない、ぶらつかないで動けるってことが、まあ前提として求められてますよね。だからやっぱり瞬間的にこう片足にもなるし、瞬間的に両方の足もつくけども、まあ、重心も移動してっているから、動的な安定性、その重心が移動していく中で安定させていくっていうことと、まあ、瞬間的にこう体を保持できれるっていうその性的な安定性の、この2足、2つのこの2面性が求められる、その安定性は必要ですよね。
そうですね。
例えば片足になるときっていうのは、股関節 のレベルも含めて、一つのこの足の中で重心が抑えていられなきゃいけないんで、まあ、その崩れないその制御が必要、体が崩れていかない制御が必要だっていうのがありますよね。
そうですね、それを、まあ、いわゆる支持能力、支持性みたいな言い方をするんだけど、そのしっかり安定して支持できた瞬間の繰り返しみたいなところがあるので、まあ、それを保証するのに、その手前のまあ踏み込むあたりから重要になってくるのかなって気はするんですけども、
ここに安定性のところでは筋力の問題っていうのはあまり関わらないですかね。
いや、関係はあると思いますよ。筋出力は一定レベルないとやっぱりしっかり支持しきれないまま次の足が出て、まあ、いわゆる不安定になって連続が続くってことにもなりかねないので。
そうですよね、重力に対抗した姿勢の維持っていうのがあるんで、その姿勢の維持の分だけはちょっと筋活動が必要になってきますよね。
それとその踏み込んだ時に床から地面から受ける力に対抗できなきゃならないので、それに負けちゃうといわゆる跛行っていうんですか、体幹が崩れてしまったり、骨盤が 流れてしまったりとか、強いては不安定な状態になると。
あのウォーキングを考えた上では、まず前提としてその能力を持ってなければなかなかやり遂げることができないっていう感じにはなるんですよね、
う
ん、
そうですね。
歩いてる時に今言った基本の三角形のうちの安定性に欠けてるとすると、体の姿勢の崩れだとか着地した時に動揺してるだとか、
うん、
そういったところが見て取れてる時には安定性に問題が出てくるっていう話になってくるんですよね、
うん、
ではその安定性がまあ重要だってことは分かったと思うんですけども、うん、そこが確保されたとした上で、当然ですけどその前方、まあ、前に動いていくんだということを前提とすれば、
うん、
そこを動くために作り出されるその筋活動、動きを作るための活動というのは必要になってきますね。
そうですね。ただその前提に可動域というか柔軟性、
うん、
これはまず確保した中で筋でどれだけ動かせれるかなので、まあ、例えば足の関節がね固定されちゃってたりとか、膝が十分に曲がらないとか、まあ、体幹が捻転が少なすぎるとか、まあ、いろんな可動域柔軟性の問題があると、ここの形態が変わってきてしまったり、強いては不安定なところに結びつくっていうことも言えるんですよね。
なるほど。まあ確かにその安定性の話から始まってるけど、うん、そこがスタートとは言えないところがありますもんね。そこに影響しちゃう部分もありますからね。
うん、やっぱりまあ全ての動作に言えるんでしょうけど、その柔軟性っていうのがある程度その動作に適応した範囲で確保されてないと、そしてそれを十分自分でコントロールできる筋活動も含めてっていう可動性があるっていうのが安定性に結びつくっていう言い方もできるとは思うんですよね。
そうですよね。面白いことに今先ほどその足首の話をちょっとされてましたけど、まあ下半身あの大雑把に股関節、膝関節、足関節って言った時に、
うん、
可動域って動く可動範囲っていう意味合いで言えばですけども、
うん、
股関節がやっぱり一番大きいと思うんですね、下半身で。
範囲はね。
うん。で、その次にやっぱり膝だと思うんですよ。
うん。
で、足関節って、末梢に行くに従って可動域はちょっと、動く範囲は狭くなってるような気がするんですけども。
うん。
その中で、その、足関節、例えば股関節だったら、腹極であれば、まあ、120度ぐらい、伸展であれば10度ぐらいまで行くから、まあ、合計130度ぐらい動くし、膝であれば、膝の屈曲が140、50度、伸展が0度からやっぱり40、50度まで行くけど、足関節はやっぱり、背屈が20度で、低屈が45度って言われてるから、まあ、65度ぐらいの範囲ですね。
まあ、いわゆる横から見た動きだけ
ですね。そうですね。横から見た時で。
うん、
そのうちの、ちょっとでもその足首の関節の動きが阻害されると、
うん、
動く制限範囲の割合っていうんですかね。
うんうん。
そこはすごく影響を受けるのが足首かな、足関節かなと思うんですよ。
そうですね。一番地面と接する場所に近い関節なので。
で、実際臨床でその足関節の動きが、例えば、背屈が5度、10度減っただけでも、すごくこう、歩くのに影響を受けてる印象を受けるんですよね。
うん。
背屈が5度、10度って言っても、足関節の可動域、その非常、横から見た可動域から言うと、大きな割合の可動制限になっちゃうんです、はい、5度、10度。
うんうん、
だから、それだけその足関節っていうのは、ちょっとしたその、可動域の変化、柔軟性の変化でも、極端にこう歩き方が変わっちゃう印象を受けるんですよね。
そうですね。特にさっき言った踏み込む瞬間っていうのは、すごく細かく運動分析すると、足の役割ってかなり重要なファクターになってるんですけど、まあ、そこの柔軟性なり、うん、まあ、柔軟性があったとしても、実際に動かせれる範囲が狭かったりすると、
うん、
やっぱり十分に踏み込めない、で推進力にならない、で結局は歩幅が狭くなるみたいな場合もあるでしょうし、
うん、
足首の場合はもっと内反とか外反っていう動きがあって、
うん、
こっち側に不安定だとやっぱり捻挫した時のねことを想像してもらうといいんですけど、十分に安定して歩けない可能性が出てきちゃうわけですよね。
うん、これはその、要するに関節の可動域、柔軟性っていうところが、結果安定性にまで影響を与えるってるっていうことになりますよね。
うん。ちょっとその後半話した方は制限というよりは、過度に それが動きが生じちゃうケースってことにもなるんでしょうけど、いわゆる不安定っていうね、足首自体が不安定っていう、硬い場合と不安定な場合どちらにおいても、だから柔軟性だけでも語りきれないってことはあるんですけど、構造上のね、いわゆる柔軟であれば何でもいいってわけではなくて、それをコントロールしきれない範囲まで可動域が広がっちゃうと、これはまた困ったことになるんですけどね。
それはつまり可動性の問題に波及するっていうこと。
そうですね。
うん。まあ結果それが安定性影響する。
そう、可動性ってね、可動域の制限がある時だけじゃなくて、可動域は広いんだけど、コントロールする範囲が狭ければ、やっぱり可動性の範囲は狭いってことになっちゃうね。
不安定ってよく不安定性っていう時に、その可動域が逆にこう柔らかすぎる、あるいは何かこう、損傷があって、異常運動性を示してるっていうような場合なんかは、そこを制御できないとなると、その本来持ってるもの以上に動きすぎちゃうっていうところが出てくるってことですよね。
そうですね。
で結果それが安定性に影響を与えてくると。
うん、
むしろ その不安定性をなんとか抑えようと、他の関節で逆にこう動きを抑え込んでしまうっていう、そういったその代償的な動きも見られることってありますよね。
うん、
そういうそのウォーキングなんかでも、柔軟性、可動性、安定性っていうところの破綻がやはり問題となりなってくるっていう感じですかね。
そうですね。あと、いわゆる上部胸郭というか、まあ胸郭か、上部体幹の回線っていうんですかね、前から言ってますけど、それも歩行に関与しているので、そこが硬いとやっぱりスムーズに下肢が出なかったり、上肢が触れなかったりして、いわゆる安定してある程度の速度を保ってっていうことがちょっと支障が出てきちゃう、歩幅が狭くなり、まあ、いわゆる硬い感じになるんですよね。体が硬いような形で移動するみたいな、それはそこで不安定なんですよね。
そういう不安定、硬さの問題、まあ、その歩行っていうその前進運動って言ってもいいでしょうかね、ウォーキング、まあ、そこに何らかのその問題は必ずどっかここかの問題に影響を与えるっていう、そんな図式になっちゃう感じですよね。
そうですね。あと股関節が振り出すときにやっぱり重要なんだけど、これがいわゆる筋出力がうまく指令がいかなくなったりすると振り出せなかったりとか、いわゆる可動性の問題になってきちゃう、まあ、可動域はあるんだけど、
よく足上がんないとかってありますよね。
まあ、ちょっと麻痺なんかの場合典型的なんですけど、
まあ、あとその加齢によってもだんだんとこう足の上がりが落ちてくると。
そうですね。それはいわゆるその後ろ足側の伸展がね、伸展の可動域、いわゆる柔軟性が損なわれていくことにより歩幅が狭くなっていっちゃう。
そうですね。で、これが実は硬さだけの問題じゃなくて、片足になることができないっていうのも影響してる感じも受けるんですよね。だから逆に小さくしようとしてるという。
不安定になるからね。
そう、それは中枢神経上の問題なのかもしれませんけども、足を上げた時に片足で立っていられる保証がないんで、担保できないんで、だから足を上げていかない、結果的に足を上げないっていう戦略になってくる。
片足で支持する時間が短くなっちゃうんですね。
そうですね。というのをよく見られます。そういう人たちに片足立ちをやらせるとするとすぐ足ついちゃうんですよね。あんなの見ると、あ、上げたくても上げれないんだっていうふうには言ってるんですよね。だからやっぱり全部がつながってるなっていう。
そうですね。そのどの点に問題点の課題を置くかっていうことで行う練習っていうのも違ってくるかもしれないですよ。
まあ、やっぱりウォーキング取り上げるとかなりいろんなところが、出てくるし分かりやすいなと思うんで、またちょっと次回もウォーキング取り上げてみたいと思います。
わかりました。
よろしくお願いします。
はい。